ジオもっこもこパレード。
ミスが目立ちやすい体質なんだよな。
年間52大ニュース、
イエイ。
どうしたの？
いや、今日も始まりましたね。どうもこんばんは。
先ほどまでテンションいくさどこやら。
いやね、一度カメラが回ったらね、そんなあのあなたあれじゃないですか。カメラの前で涙は見せないって決めたんですよ。
ミスが集まりやすい体質なんだ。
ミスが集まりやすい。
ミスが露見しやすい体質。
まあ結構、まあどうでしょうね。ミス、まあ、多い。
かれこれ3年ほどね、君と年間52連日やってるわけだけど、仕事だったらやらかしてんなっていうことがいっぱいある。
トークの中で。
いや、まあ、すべて。まあ、仕事だったら結構やってるだろうなっていう。ただまあ別にそこは全然求めてないですし、そもそも友人関係においてね、ないものねだりをしちゃいかんわけですよ。
例えばどんなこと？
金にすごく緩いやつに、お前もうちょっとしっかりしろよ
みたいな。じゃなくて、その52年ニュースやってて、なんかその仕事だったらやらかすってんだっていうのはどういうところをして、
一番典型なのはあれですね、収録の予定決めるとこですね。
でもそれってなんか結構黒シャツとそういう感じでいいんじゃないの？
いや、まあ、あれは全然僕は合わせてるだけです。
あ、そうなんだ。じゃあ、まあ、適当にっていうのは、俺に合わせ
て、君にいつがいいって例えば聞くじゃないですか。いつがいいって聞いて、ズビシッとここ、土曜の10時っていうことはね、まあ、まずないわけです。
はいはいはい。
土曜の日中か日曜の夜ですかねって。で、その土曜の日中というのがどのぐらいを指すかもわからないし、土曜の日中と日曜の午後がどういう事情でどっちがいいのかもわかんなくて。で、それで僕としては、まあ大体経験で多分こっちの方がいいんだろうなという日時の方をピックアップして、じゃあこっちのこの辺でどうという。基本君はワイドレンジな答えが返ってくるから。
なるほどね。
君はリターンがショットガンだから。スナイプして返ってくることはないから。
できる仕事の範囲はショートレンジ。
ざっくり、ボワッと感じ、範囲、広がってくるからね。
まあそんなね。
とかね。
話もあるわけですか。
そう。まあ、はい、他にもいろいろもろもろと。
なるほどね。
まあ別にいいんじゃないですか。年間52年にすれて。仕事の方は知りませんが。
まあまあまあ。そんな話はさておきね。
はい。
最近さ、右足の、親指の付け根が痛いんだけど、外反母趾的な場所？
外反母趾的な場所？
うん。
外反母趾ってなんだっけ？
なんか。
革靴がきつくて。
うん。親指が、足の親指が人差し指の方にこう寄っていくみたいな。
それが外反母趾って言うんだ。
そう。
それ俺小指の方かと思って。
小指は分かんないけどね。でもね、最近ね、歩いたりするとね、ここすっげえ痛いのね。なんか分かります？
靴が合ってないんじゃないの？
なのかな？
でしょう。
腰が悪いとかするんじゃないかな。
それはなんか試して合点的な感じ、でも分かりませんけども。
分からない。
まあ痛風じゃないですよ、痛風じゃ。
お得意の。
まああんたみたいに日々お酒を飲んでてね、痛風ってことないと思いますか。
でも飲んでない。まあ飲むのが減りましたよね、本当にね、ここね。数年。
あなた、
だって俺だって酔っ払ってくることなくなったことないですか。
確かに減りましたね。
うん、
割とほろ酔い加減でいらっしゃることが結構多かったですけど、
うん、
今日は俺面白いよと言って、自信満々で、ああ、酔ってるのねっていうことが。
もう、親父じゃないですか。ドラ、俺に一丁やらせろっていう親父ですね。
地元の小林明っつったら俺のことだよみたいな自信満々の親父ですね。
なんかね、まあ飲む機会減りましたけども、まあでも最近ラジオ聞いてて、
はい、
なんかやっぱ黒シャチの体調どこ悪いっていう、
はい、
あるじゃないですか、
まあまあ、枕が、まあ、まあ定番ですよね、
うん、まああれだいぶなんかこう挨拶代わりになってきましたね。
状態化してきた。
なんか聞いてて、あーみたいな。それがあると、ある種の安心を与えるんじゃないかって。
あの、安心しろ、俺が先に死んでやるみたいなで
しょ。まああるし、あ、うん、黒シャチ生きてるなと。
ああ、なるほど。
うん。まあ、ラジオ撮れてるし、うん、まあ、そこが悪いっていうことは分かったけど、うん、まあ、生きてるなと。
ああ、なるほどね。
うん。
あの、北朝鮮の無人放送みたいな感じでしょ。ああ、元気だ、元気、みたいな。あの黙った方が逆に怖い、みたいな感じでしょ。
そうそうそうそう。だからほら、よく言うじゃない、あの、病院でさ、じいちゃんばあちゃんたちがさ、毎日毎日さ、うん、来ててさ、ある日、一人のおじいちゃんが来ないとさ、うん、どうしたんだろう、あの人、体調悪いのかしら、みたいな。
仮設住宅とかで今日も問題ありませんってことで赤い布かけとくみたいな感じ。
そうそうそうそ
う。うん、
といえば北朝鮮はなんかこの間ツイートしてましたけど、あれどういうことだったんですか。なんか ツイートで悟りを開いたみたいな話をして、
なんとなくね、うん、この間ルルブ北朝鮮の収録した後ね、
うん、
僕なりに北朝鮮情勢を考えてみたんですよ、
うん、
で今回北朝鮮情勢の一番わけわかんないポイントっていうのは、
うん、
なんか何がやりたいかようわからんっていうところ。
ああ、だだこねてるのが、
まあまあ要はエスカレートするのがまあ何はまあ今までよくあったことなんですけど、
うん、
別に交渉をしたい感じでもなく、
うん、
なんかにどっかで止まるポイントがありそうにも思えずみたいな。でまあ二ちゃんなんかでは言ったら、まあ言ったら三代目がアンパラパーじゃないのっていう話なんですけど、まあそんなことはなくてですね、実際あんな、うん、あれだけの国家ととね、うん、あれだけのその権力争いの中をね、うん、生き残ってる人がアンパラパなわけなくって、
うん、
まあ頭いいですよ多分。
あ、切れ者、
まあ切れ者っていうかものすごく真面目に政権運営してます
よ。あ、そうなんだ、
ね、ノリと勢いではやってないです
よ。あ、うちらみたいな感じじゃない、
っていうので、まあ、結論がなんとなく見えてきたと、
うん、
まあ、結論としては、うん、あ、いいんですかこれ、つらつら話して、
まあ、つらつらと、はい、
まあまあ結論としてはうん、まあ要はアメリカと対話したいと。
ああ、
でアメリカ
とロッドマンとね、
うん、そうそうそう、で今までは要は危機をちらつかして引っ込める代わりにお金ちょうだいっていう話だったでしょ。
うん、
ワンショットで親父がやってたわけですよ、うん、キム・ジョンイルさん、
はい、
多分ね、ジョンさんはそれが効率悪くて嫌なんだと思います。でミサイル撃つのもタダじゃないし、
うん、
でジョンさんは、うん、なるべくなら何も消費しないで、
うん、
プラスを得たいと。で今回のミサイルも多分撃たないんでしょう。で今ミサイルが設置されて緊張感が最大にいいみたいな局面じゃないですか、
うん、
で多分それが目的。
声明だけで動かしちゃおうみたいなこと。
いやというか、そうじゃなくて、
うん、
緊張状態にするぞって言って、うん、交渉をしようとしたのが親父のやり方なんですよ。ジョンウンさんは緊張状態にするのがまず目的なんですよ。もう緊張状態ありきにしちゃう、
一触
もう一触即発にしちゃう、もう向こうさんの言葉を借りるのは戦争前夜の状態にするわけです。
なるほどね。
でそっから交渉を始めるという、要するに親父は緊張状態にするぞって言ってやってたの交渉を緊張状態にしたとこから始めると、
もう緊張状態だよと。
そうそうそうそう、うん、だから要は80年代にアメリカとソ連がさ、
うん、
急速にデタントっていって雪解けって意味なんですけど、はいはい、両者がくっついていったんですけど、はい、その前提にはキューバ危機とかね、
うん、
マジで危なく全世界核戦争ギリギリのラインとかあったんですけど、
はい、
でそれがあった上 で、まあ、お互い監視してるとお金もかかるし、
うん、
疲れるんですよ、
うん、
でもうやめようやってとこから今の状態まで持ってたわけです、はい。で、ジョンウンさんがやりたいのもそれ。お互い今、お互いすごいコストかけて監視してるでしょ。
うん、
で、向こうもコストかけて、ロケット発射寸前にしてるでしょ。
はい、
っていうのをやって、もうやめようやっていう交渉を始めたよ。アメリカとね、しかも。
なるほどね。
で、それの着地点は多分、核、できれば核保有したまんま、一国として、
認めてもらう。
認めてもらう。で、その代わり、南北統一は諦める。
うん。
で当然韓国は南北と絶対したいからブーブー言うだろうけど、うん、そこはアメリカに黙らせてもらうためにアメリカと交渉する必要が、うん、というのが今の状況。
なるほど、ね、じゃあこうこれまでのお父ちゃんとかとはちょっと違うスタートラインが違うみたいな。
スタートラインが違いますね、
うんうん、緊張だよっていう。
そうそうそうそう、親父はだから試合するぞっていうそういうプロレスだったんだけど、
うん、
あのジョン君はとりあえずあのもうカードが組まれてから勝負だった。
でもマイクパフォーマンスは終わったところで、ね、
そうそうそう、
やってやれよおい、
そうそうそう、4.1 に東京ドームがチケットペアで発売されてからが、うん、あの勝負だと。
あ、なるほどね、
いう状態なので、とりあえずチケット発売するところまで行きたいんですよ。
そこから、
うん、
生まれると。そう、ドラマが。
でそれは証拠に、うん、あの今のその最大緊張状態になったら、
うん、
パタリとやんだからね。
い
ろいろでパタリとやんで、あの米国も、
うん、
アメリカは多分それが分かってたんだと思いますね。アメリカはこのタイミングで、
うん、
まあまあ、いよ、あの、話し合おうよと。
北朝鮮組む。
そうそう。ね、韓国は韓国で、うん、まあまあ話し合おうよと、
うん。
で、日本は日本で、まあ、なんだっけ、拉致被害者の会ってあるじゃん。
はい、
まあ、あれって結構、自民党のいろんな何やかんやあるんですけど、
うん、
拉致被害者の会がいきなり声明出して、
うん、
あの核ミサイル問題と拉致被害問題を別にしましょうと、
うん。
今まで六角協議ってあって、で、日本は拉致問題をどうこうしないと入んないとか言ってたんです。
うんうん、
でそれ結構こじれてたとこあったんですけど、
うん、
でいきなりなんか、拉致被害者の会がそんな声明を誰も頼んでないのに出すという荒不思議。なんか大きな何かが動いてると思うんだけど。
陰謀ですか？
陰謀ではないんだけど、まあ、全体的な流れなんでしょうけど、
うん、
わしら庶民には関係ないですわ。
あ、庶民には、
うん、わしら庶民にはね、
うん、
どう悩んでどう分析してどう見えてもね、結果には変わりがないから、
うん、何も
何一つ参加できないからね。
でもするぐらい、
うん、でもしても変わんないね。
じゃあまあ戦果は上がらない可能性が高いと。
ああ、戦果って戦果を交える。
交える
って、うん。それもまあ、多分、鼻からゼロだと思います。
一戦交えないわけですね。うん、なるほど。ちょっとね、なんか、黒写真の中で、こう、ネクスト、悟りが開かれたのかと思ってね。
まあ、そんなネクスト悟りだけど、まあ、これもまた、その次の悟りがあるんですけど。
あ、そうだね。
多分ね。それは先週のテーマです、
うん、
ここで見えたと思って止まったらアホなんです。
うん、なるほどね。
考え続けるです
よ。はいはいはい、なるほど、
はい、
じゃあそういうわけでね、
はい、
今回は、
はい、
じゃないよ、
はい、
まだやるよ、
はい、
まあちょっと続編ということでね、うん、ルルブ聞きたかったわけなんですけど、
うん、
話は戻りますよ、
うん、ほう、
お仕事の話に。
ほうほうほう、
うん、
君今日すごいトークが探り探りなんだけど
大丈夫？俺？
大丈夫、うん、
いやちょっと今ね、
うん、
自分のこうトークスタイルを変えようかなと思ってるから。
おあのね、
うん、
それは分かるんだけどね、
うん、
トークスタイル変えたのの8割がビジュアルに言っててね、
うん、
多分マイクには伝わってるね。
ビジュアル？
うん、俺目線がすごい入るんだけど、
ああなるほど。
君、さっきから聞いてる人、うん、多分ね、ところどころね、うん、この時々のトークに間が入るなっていうのがね、
うん、
感じられてると思うんだけど、うん、その間ごとにね、こっち見てくるんだよね。うん、
なんかね、あれだよ、うん、俺結構喋らないといけないと思ってたんだけど、
うん、
結構待ってあっていいのかなって思ってるんですよ、最近。
もともと結構間がある方じゃないですか。
俺？
うん。
トークに？
トークというか、まあ、トーク単体のトークあんまりできないでしょ、そもそも。
一人ででしょ。
あ、違う違う、要は、ビジュアルを伴わないトーク。
そうだね。
完全ラジオトークはできないでしょ、
うん、できないね。
うん。
だって俺、うん、無理かも。
うん。
だからマイクだけに向かって喋るみたいなことでしょ。
マイクだけに喋って、もう、マイクの向こうでは、その、うん、まあ、なんかタバコ吸いながら適当に資料見ながら喋ってんだけど、
うん、
ハキハキ喋ってる風とかできないでしょ。
ああ、無理だね。
うん。もうビジュアルと一致しながら喋りない、喋らないと無理、う
ん。しかも台本読んだら、
はい。
多分噛むもんね。
そう、だから台本読めないんです
よ。だから多分ナビゲーターとかには向いてないんでしょうね。
向いてないですね。
うん、何に向いてんだろうね。まあ、なろうと思ってないけど。ナビゲーターには
台本のいらないコメディアンでしょ。宝順次みたいな感じ。そういうポジション
でしょ。そこにもね、遠いよね、うん、まだね、うん、ちょっとここ絵が伴わないとなかなか自分表現できないっていうところはやっぱありますよね。
そうですね。
うん、
それはまあ 内からじゃないと喋りが出てこないってことでしょ。
それなんだろうね。あれかな、僕の人生経験の浅さ。
あ、嘘がつけないんじゃないかな。
あ、
どうこの優しさ。
なんかこう蓄積されたものがあんまりないみたいなさ。
あ、
ペラペラみたいな。
なんだろうね、
うん、
B 面がないよね君。
あ
A 面オンリーみたいな感じがある。
フル A 面。あ、いいね、いいね、
うん、
両 A 面。
両 A 面。あの、表もトレイン、裏もトレインみたいな。
両 A 面。
俺が小学生の時に作ったテープと同じでしょ。
なんだろうね、この感じは。なんか嘘はつけないし、まあ、あんまつけないね。うん、いいし、俺この間でも、その、局に行って、
はい、
してたらなんか、お前なんでそんな面白い顔してんのって言われたんです。ちょっと嬉しかったです
ね。ちょっと嬉しかったけど、その人の言いたいことは、うん、多分あめて面白いから必要ないシチュエーションとか職業なのにっていうことだと思うけど。
まあ、あの、シチュエーションっていうか、うん、まあ職業的には面白い顔は必要ないですよね。
だからそうね。ラジオでしかも AD ですから。
うん、そうやね。
裏方の裏方みたいな。
ね。
ね、
うん。まあ、裏方の裏方で、かつ、まあ、表脂肪ですからね。もう、やってることがわけわかんないことになってますけど、まあまあまあ。そんなわけでね、はい、あれなんですわ、はい、本当に。まあちょっとね、まあミスがね、ありましてな。
ああ、さっきの仕事で。
さっきの、まあ怒鳴りもそうなんですけど。
それで、全員ツッコミ入れたと思うんだけど、うん、君別にミスが集まりやすい体質なんじゃないと思うっていう。
ああ、ミスするだろうみたいな。
ただ単にミスが多そうっていうイメージをみんな持ってると思いますけど。
いやだからミスが多そうっていうのが、
はい、
多分そのあれだと思うんですよね。
言われなきイメージ。
うん。
いや、それは評価。
あ、結果ってこと。うん、ああ。やっぱりでもさ、
だってあなたに1000万円のプロジェクト任せたくないもん。
ああ、なるほどね。
間違ってベンツとか買われそうだもん。
いやいやいや、それはだってしないよ。それだってその職場の中で、その1000万円を動かす仕事があれば多分、その中で多分やる。だって、よく考えてみてくださいよ。
はい、
俺もこんなにですけど、
はい、
多分、
うん、
そんなでもない人で、世の中に。だから、多分僕ぐらいの人とかでも、奥動かしてる人は多分いますよ、仕事で。
まあ別に動かしててもいいんだけど、
うん、
その人の瞬間だから、
うん、
人の金を預けたいかと思うかというとどうかなっていう。まあ多分ね、うん、1000万預けると、うん、5000円は最低飲みに行くと思うので。
ああ、そういうこと？
うん。1000万預けたプロジェクトで、君が50円、100円を気にするかっていうと気にしなそうな気がする。
ああ、それ、あれか、お金に対する考え方？
ね、まあ、お金に限らず。お仕事ストイック的な話。
お仕事に対して。
お仕事に対して、君、真面目のベクトルっていうのは、
うん、
なんて言うんだろう。多分、部活の練習一生懸命の真面目のベクトルは、すごいあるんだよね。逆に僕ないですから。真摯にやるっていう意味でも。
どうですかね。
それは君結構なんか、なんだかんだありそうな気がしますけど。
うん、
僕は別に、例えばですね、
うん、
まあ、仕事で忙しくて、
うん、
まあ、うちの会社が今、破滅的に人が足りなかったとしましょうじゃないですか。家庭の話ですけど。
うん、
で、それで、仕事がね、
うん、
スケジュールされた仕事が終わらなかったら、それは仕事の方が悪いと思ってますから。僕は僕で真面目にやってるし、合理的に動いてるから、それで終わらんのは、振られる仕事の方がおかしいと思ってる、ますし。まあ、それで別に最悪でも別に会社潰れて仕事がなくなるだけですからね。
うん。
ぐらいのやつやってましたけど。
うん。
君はなんか逆にそこら辺、その、なんていうの、
うん。
熱血プロフェッショナル的なところありそうじゃないですか。
どうでしょうね。ただ今のいる業界はそっち寄りですよね。
まあ、業界的にはね。
まあ、なんか、どっちかというと、まあ、姿勢も問われる部分ではありますよ、
う
ん、
そう、君、姿勢とかそういうのを、先に、
うん、
どうにかしようと思いそう。
ああ。
僕は姿勢なんかより、合理性でしょ、効率でしょ、うん、やり方でしょ、人員配置でしょ、うん、っていうふうに考えるけど。う
ん、ああ。
そういうところは君、逆にできなさそう。
ああ。
真面目にやってれば、なんとなく怒られないというところを目指すと、
怒られないってことに関しては、
うん、
別にその真面目にやってればっていうわけはないですけど、うん、まあ真面目に、 なんかその気持ちを伝えれば、うん、まあコミュニケーション取れるんじゃねえかってところはありますよね。
でしょ。そのなんか要はその自分の職位がうまく回るっていうところを重視しそうな感じです。僕は逆に例えば別にまあいろいろ聞きました結果俺だけ社長の評価が低いみたいなシーンは全然あるんですけど、
うん、
結果みんなの尻拭いを僕はやってるんだけども、うん、結果その尻拭いをしたがためになんか俺が悪いみたいな空気になることは全然あるんですけど、うん、別にそんなのは僕は全然気にならなくて、
うん、
まあそれでクビになったら別にそれはそれでいいやぐらい、うん、そんなことより仕事が回ることの方が重要なので。
ああなるほどね、うん、そういうドライさ、
うん、ドライさ、うん、僕はもう会社に行ってっつかフリーランスとかそうですけど、働いてる以上他人の備品なんだよ。
自分がね、
ちょっと、
うん、
その本人の評価はどうでもいいわけですよ、
うん、
例えば自分がパソコンだったとしましょうよ、
うん、
パソコンで重要なのは何かっていうと、そのユーザーの仕事が、
うん、
ちゃんとなんかブルースクリーンになったとか強制終了しましたとかなんないで、
なんないでね、
ちゃんと使えて回ることでしょ、
うん、
で別にそのパソコンがクソパソコンと思われても構わないわけです、
うん、
ああこんなん買うんやなかったとか思われてもよくて、
うん、
別に最終的にその人の仕事が 100% 回ればいいんですよ、
うん、ああ思われつつもね、
まあ思われようが思われまいがです、
うん、
世の中まあ人を真っ当に評価するというのは非常に難しいことなので、
うん、
ちゃんとやった人がちゃんと評価されるっていうことはごくごく少ないと僕は知ってますから、ね、
まあそれはそうでしょうね、
うん、なので別にそこは必死に不信するとこではない、
うん、
褒められた方が気持ちいいは気持ちいいけどぐらい、
はいはいはい、
まあ別にどっちでもいいですよ、どっちにしてももらう給料の額に変わりはないし、
あ
給料の額が変わるんだから話は別やね、
うん、
うん、
黒シャチって何に熱血感になるの。
ん？
熱血っていうかその気持ちでアピールするところはなんかあるわけ？
正義感。
おお。正義感。
正義感。正義感っていうか違うな、うん、正義じゃないな、善だな。
善だ？
善。
善。
善だは君。善だで熱くなるのは君。
まあね熱くなっちゃう。
善悪の善だ。
あ、うん、なるほど。
僕の仕事の重要な哲学の一つは絶対人を死なさないですから。
あ、それは過労とか含めってことでしょ。
うん、どういう形であれ。僕の仕事の哲学としては、お金を稼ぐことっていうのが第一、うん、であることは別に構わないんですけど、
はいはい、
お金を稼いだことによって、まあそういうこと人が死んだりとかね、
はい、
人が不幸になったりするんだったら、
はい、
銀行強盗やった方が効率高いんですよ。でも僕は今銀行強盗やらないでサラリーマンやってるわけで。
うん、
だったら一番重要なことは何かっていうと、
うん、
Don't be evil ですよ。Google の社訓ですけど、
うん、
Google の社訓で Don't be evil っていうのがあるんですけど、
うん、あんまりイビルなってこと？
違う英語英語。イビルって悪って意味。善に対する悪って。
イビル。
うん。でまあそれに近いんですけど、
うん、
まあ仕事で人を不幸にするんだったら、
うん、
本当銀行強盗やった方がマジだと思う。
うーん、
だからいわゆるなんか冷酷非情なビジネス社会みたいな感じで、なんていうの、別に人が過労になってもさ、それは生存競争でみたいなことはあんまりやりた
く、好ましくないなと。
好ましくない。それもできればやらないというレベルではなくて、
うん、
の信念だったらみんな持ってるんだけど、僕は絶対やらないから。
なるほどね。黒社長も全員悪で。
うん。
なるほど。いやさ、黒シャチってあれでしょ、下の子たちは入ってきてるわけでしょ今。
まあ主に今の会社において僕は主に新しく入ってきた子の相手というのがメイン業務です。
おもり、
うん、まあおもり兼どうにかしてもう
一人前にさすっていうね、
うん、うちの会社ってね、うん、新卒とか雇わないんですよ。
はいはい。
でかといってスーパー、まあ、バリバリもできるエンジニアさんはたまに雇うんですけど、
うん、
まあ、それこそネットで有名な人とかね、
うん、
雇うんですけど、
うん、
そういう人では別に僕の講座に入らない、
うん、
そうじゃなくて、
うん、
そういう方向になりたいんだけど実績ない人となくて、
うん、
職歴5年空いてる人とか、
へー、
だけど iPhone アプリ作ってますみたいな、そういう子とかを入れるわけですよ、
はいはい、
そういう子だって、うん、基本的にお仕事の基礎ができてないの、ね、
なるほどね。
バイトしかやったことなかったりとか、
はいはいはい、
そういう子が多いので、 ね、そういうお仕事に関してうちの社長はねすっごい厳しいの、
うん、
てめえバカ野郎みたいなことをよく言うんだけど、
うん、
でその間に入る
まあと、
うん、出ないと一瞬で辞めちゃうからみんな
社長さんは割とこう熱血感でしょ、うん、熱血感で
熱血まあブラックとは言わないけれども、
うん、
あのまあガンガンあの人間なんてガンガン働いた方がええんやってみたいな人ですけど、
まあ、話を聞く限りだとなんかこうその黒シャチが言ってる黒シャチの仕事感よりは、
うん、
どちらかというとこう俺側の
そうですね
その気持ちでこう行くっていう社長さんのイメージがあるんですけど、
いやめちゃめちゃ合理的な人ですけど、
うん、
気持ちの部分は強いですよ。なぜなら自分の金だからね、
あ社長だからね、
自分の会社だからね、
あ、
うん、雇われ社長ではないですから。
あ、そうだね、
うん、まあ、そこは別にあの立場の違いですから、
うん、あで、それでこう、結構ガミガミ言って、そこをちょ、仲裁というか、こう、潤滑油
と。まあ、仲裁というか、立場的に間に入る。
ああ。
だから、要は、その熱血社長の意思を、そのまま社長が伝えると、うん、今の若い子はやる気なくなるわけですよ。なんやねん、このブラック会社はってなるんだけど、
うん、
そこの意図を曲げないで、別の言い方あるやろって、はたから見てて思うから、別の言い方してあげるわけ。で、うちの社長はね、
うん、
ソビエト式なんですよ。戦場に来た新兵に銃渡して、はい、突撃ってやったら、ね、歴戦の勇者になって帰ってくるわけです。
あ
っていう考えで、帰ってこないやつはええねんっていう話なんですよ。
なるほどね。
だけど僕は、人によって適性が違うのっていうのはもう、今までの職務経験で分かってるから、
はい、
褒めて伸ばすべき人と怒って伸ばすべき人といるわけです。
そうね。
で、その適性がもう人によって全部違う。こういうタイプとかいう次元じゃなくて、
うん、
もう100人って100個違う、
うん、
やり方。僕はそれ見つけるのが上手いので、それに沿って育てて。
あ、そういうなんか、あれだね、新人くんの教育とかうまそうだもんね。
うまいよ。だってなぜなら、前いた会社が、
うん、
その要は、アルバイトをいっぱい、僕自身もアルバイトだったけども、
うん、
アルバイトをいっぱい集めて、
うん、
作るコールセンター会社だったじゃないですか。
うん、
で、それで人を何集めたり雇ったりする立場にずっといたので、
うん、
で、なんか、まあそういう感覚が身についてて。だってもう今までで一番言われたさ、新人に言われた衝撃のことがさ、コールセンターでマニュアル作るんですよ、
うん、
こういう時にこういう風にするとかね、
うん、
でパソコンの画面とかでさ、ここのこれを見るとか、
うん、
そういうの作るんですよ、
うん、
で俺ね最初すげえ詳細のマニュアル、結構複雑な業務で、
うん、
すげえ詳細のマニュアルもうなんか30ページぐらい作った、
うん、
で普通のワードで作ったんだ、
はい、
でそれを研修でみんなに
はい、
来た10人ぐらいの子に渡してね、クルシャチさんって、なんか、一人の女の子に言うんだ、
うん、
クルシャチさん、私たちはね、図がないと読みませんよって言われて、もう死ぬかこいつと思ったんだけど、死なそうかなこいつ。で、僕は、うん、それじゃあ分かったということで、一日待ってくれっつって、うん、一日かけて、スクリーンのキャプチャーを撮るソフトがあるから、パソコンのキャプチャーを撮って、入れたら、うん、その子は、ちゃんと、
やってくれました
。業務やってくれました。まあ、人によって違うんで、
そういった、
人はね、何、餅を機械でこねるようには育たないんですよ。
まあそうね。
人によってこね方が違うので。
そうだよね。
うん。一種のあれですからね、仕事におけるそういうやりとりって、一種のセックスですから。
まあまあ、コミュニケーションですからね。
そうです、そうです。人によってその感じ方が違いますから。
うん。だから何気ない一言で傷ついちゃうっていうのはあるかもしれないですからね。
もううちの社長はもう問答無用で、オラオラオラっていう感じですけど。
だからそういう人にこう、その来た人がついていきたいって思うのがベストマッチングなんでしょうけどね。
うん、だし。
この人熱いし、たまにガミガミ言うけど、俺はでもそれでもやっていきますみたいな。
ああ。そうそうそう、うん。問答無用のパワーでやっちゃう人と、
うん、
僕みたいに相手に合わせて、
うん、
対応型の人といる
けど。だから、ショートみたいな感じでしょ？
そうそうそう。
プロ社長は。
そうそうそうそ
う。
まあ、今職位的にはショートとサードの間ぐらいの謎のシップでしょ。守るベースがないどころの騒ぎじゃないから
ね。三遊間だけのボールは取るみたいな。
そうそうそう。だけど三遊間は絶対抜かせないっていう。そういうポジションだから
なるほど。
うん、
いやでもさ、黒シャチもだから怒ったりするわけ。
人による。
だから人を選んで怒る。
うん。
うん、でもさ、
ただ、問答無用で怒るケースはあって、
うん、
なんていうの、人を舐めた口聞いた場合とかは、 例えば年上のすごい使えない人がいたとするじゃないですか、
はいはい、
いたとして、
うん、
でその人になんか若いのが、うん、使えないって言ってることは正しいんだけど、
うん、
でもなんか何やってんすかとか言ったら、
うん、
あの、その場で怒鳴る。で、普段僕怒鳴るキャラではないので。
見たことないね。
多分びっくらこかれると思うけど。
シャチ、怒る、うん、怒鳴るみたいな、
うん。
そういうケースもあり。
まあ、ある
これまで。
まあ、それに近いようなケースはありましたけど。
それもクラシのあれだね、一種のある種のその禅の中にはまるからっていう感じ、うん、ああ。
それはもう働いてる上で人を不幸にしたら偉くもなんともないっていう。
なるほどね。
君は仕事ができて、仕事のできないその、おじさんは間違ってるかもしれないけども、
うん、
君が舐めた口を聞いておじさんが凹むっていうのは、それとは全然別の話やからなっていう話だ。
ああ。
お前誰に向かってペラ回したんねんっていう話にはなるから。
じゃあまあその若いやつがそのおじさんに注意するときは言い方を考えろってことでしょ要は。
まあ例えばまあ、それはその一緒に働いてる仲間なので、その言ったらね。
うん、
それはもう何会社の社員だから仲間だとかそういう話じゃなくて、
うん、
一生のうち、まあ一生とは言えないけど、一年のうちさ、うん、かなり長い時間同じ空間にいる人じゃん。
はいはい。
まあお隣さんみたいなもんだけ
ど、はい、
に対しての、礼儀というか、人を不幸にさせないという、ことは非常に重要なので、
うん、
そこを無視して仕事するんなら俺黙っては見ないよ黙って見てはおらんよっていう話です。それは
そうは黒シャチは下ろさない、
うん、そうは黒シャチは下ろします、
うん、いやでもね、まあまあまあそういう中で、まあ、結構その職場で怒られるっていうのは、まあうん結構ある種重要なんじゃないかなって思っちゃうんですけど、まあ怒られるっていうか言ってくれる人がいるっていうのは、
ああそうですか。今ね、
うんうん、
まあここ最近で僕がその仕事で相手してる若い子っていうのは、
うん、
まあ学生上がりぐらいなんですけど、
うん、
でまあ自分でお仕事をね、それなりにやってるんですよ。
うん、これまで。
うん。でそれなりにやったっていう自覚もあって、
うん、
そこのプライドはあるわけですよ。
うん。
だけど、
うん、
仕事に関してはまあ全然。まあまあ全然まだ甘いわけです。いろんな爪とか、
うん、
それ確認してねえのとか、
あ
それ明日にしちゃうのとかそれ甘いんですよ。けど、はい、ねその子のプライドの部分があって、
うん、
そこを折らないようにするために僕はその子は基本的に褒めて伸ばすことにしてますから。
いやだからまあ怒るっていうか、まあその言ってくれるでしょ、はい、ちゃんとこうしなさいって、なんかここ今のはこれはだからそこ確認しないのはもうありえないよとかさ、
うん、
こうちゃんと言ってくれる、ただ怒鳴るだけじゃなくて、
まあ、むしろ怒鳴るとか、うん、やるのが当然でしょって放置するでもなくね、
そうそうそう、
ちゃんと指摘して直してくれる人
でしょ。そう、うん、そうだから野放しにされて分かんないよりはさ、
うん、
なんかこうちゃんとこうね、まあ言い方は人それぞれだけど、
うん、
どこがダメだったみたいなのちゃんと言ってくれるのはいいですよね。
いいけど普通は誰も言わないね、そんなこと、
うん、だからいいんですよ、
うん、
だから言ってくれるっていいですよね、みたいな。
いいけど、
うん、
世の中に対してそれは普通期待してたら生き残れないです。
っていう話でしょ、
うん、
うん。っていう話、うん。だから、まあちょっとまあ、まあ僕今日ちょっと凹んでましたけど。
うん、まあ怒られてきて。
うん、
まあ怒られるうちが花ですよ、も
って思って、
うん、
今その境地に行ったんです。
おー、なるほど。
うん、今このね30分からね僕は成長したんです。
そうなんだ、
うん、
クルシャチという間接的な教師を得て
喋りながらね、こうその言っていただけるっていうのはさ、
はい、
うん、結構だから僕なんかもねそういう見た目だけで判断ね、こうまあそういうあんまり俺もスキル的なもの多分ないからさ、
うん、まあ真面目な話ね、仕事でマジで役に立たない人ってのはね、
うん、
どうなんかって相手にされないですからね、
うん、
要は全体のお仕事があるわけじゃないですか、
うん、
全体 の、 お仕事全体、
うん、
100% あるじゃないですか、
うん、
そのうち 20% をこいつに預けてってやってみんな分業するわけですよね、
うん、
でもこいつに 20% あげるとその20が落ちかねないと、
うん、
いうことになったらそういう人に20渡さないですから、
うん、
そうするとその場合はその100の外の仕事をして、
うん、
まあ、それは例えばごめん外で草刈りやってて、
うん、
プラスにはなる、やってくれたらプラスにはなるんだけど、
うん、
やんなくてもいいことをやらされるようになるから。
ああ、なるほどね。うん、その、トイレと、あとトイレじゃねえや、仕事とは別に、本来の仕事じゃないことを せざるを得なくなるってことでしょ。
うん、というか、まあ、それも全然、パッと見はあの草刈りとかさられってことはなくて、うん、本来の仕事風なんだけど、うん、落としても他人がどうにかできる範囲のことしかやってもらえない、やらせてもらえなくなる。
ああ、その人だけじゃないってことね。
マジ、マジ、その人が落としたら終わりっていうことはやらせてもらえなくなる。
なるほどね。うん、だから、いいじゃない。言ってもらえるっていうのはいい話
です。まあ、言ってもらえるうちはまだギリギリ反応です、うん。怒られるっていうことは、あなたが落としたら困ることをさせられてるっていうことだから。はい、まあ、教育的な意味があるんでなければね。僕は今、新人とか育てるときには、うん、もう完全に草刈りとか皿洗いをやらせますよ。とりあえず。だって、落とされたら困るから。
うん、
で割ってもいい皿を洗わせますよ。
ああ。だから、俺だけ落としちゃいけない皿を落としちゃったの。
うん、君は今日。
今日。
落としちゃいけない、割っちゃいけない皿を割っちゃった。
割っちゃったんです。
うん。まあ、それならまだいいんじゃないですか。うん、次から回ってくる皿が何かが重要ですけど。うん、僕の場合は、その、うん、割ってもいい皿を渡して、うん、これ絶対割っちゃダメだからねって言って渡すから。
うん、
割ったらぶっ殺せって言って渡すから。
うん、割っちゃったんです。
じゃあ、僕が渡すときは、うん、割ってもいいんだよ。うん、割ってもいい皿を、うん、絶対割っちゃダメって言って渡すから。
あまあまあ、
うんそう。最初はそういう訓練です。で、割ったら、ああ、やっぱ割っちゃったって。
まあでも、
なんで割ったのか原因言ってみ、うん、みたいな。
まずはね。
そうそうそう。
補助輪付きでね。
そうそうそう。補助輪、うん、補助輪ですよ。
うん。まあね。だからそれで、まあ、今日自分の中で、はい、今日はこれを完璧にしようみたいなのがあったわけですよ。
ああ。
今日はここをマスターして、やろう。
コミットメントですね。
うん。
自分の中で今日はこれやりきるっていう。
自分の中のね、うん、目標があって、
はい、
そこは、まあ、大丈夫だったんですけど、
うん。
そことは違うところでまた、こう、足が出たみたいな。
ああ。なるほどね、
うん。
こっちの穴を塞いでたら向こうの穴から空気が、
うん、出たみたいな。もうね、悔しくてね。
ああ。
これが。
ああ。
もう。
ぬるい。ぬるい。
ぬるい。
ぬるい。
それ、爪が甘いってこと？
うん。それ、爪が甘い。塞くべき穴を最初に全部見つける能力こそ仕事能力だね。塞くのはバイトを塞いでもいいんですよ。
うん。
君、塞いどいてって言ってもいいんですよ。
うん。
どっから空気漏れるのか全部把握して、それを把握しながら仕事するのがお仕事の重要なところですよ。
いやまあそうですね。
君は目の前の穴に全力になっちゃったでしょ。
いやもう、だってそこだけが目標でしたもんね。
でしょ、うん、すんごい狭い視野みたいなやつでしょ、うん、パーマンの最後みたいなやつでしょ、
だから、
そこだけキューって丸くなるあれみたいな。
今の20代の人分かんないよ、多分。前半の人とか。うん、エンディングになってね、ちっちゃくなってくるね。
うん、そうそうそう。
いや、
そこしか見えないみたいな感じになって
る。もうね、だって2日前から、はい、今日はここを絶対あれするっつって、うん、完璧にしていったつもりで、まあそこは良かったんですけど、
うん、
まあそこまでできて当たり前だから、うん、もう別に評価もされないじゃない。
もう完璧な唐揚げを用意したんだけど、
うん、
してたけど割り箸入ってなかったみたいな感じじゃん。
ね、容器に入ってないぐらい。
容器に入ってなかった、うん。生で唐揚げ渡しちゃった感じだった。
結構ね。
ああ、それはね、うん、君が悪いね。
悪い、
うん。
完全に俺が悪いんだけど。
うん、面白いな、それ
、うん。ちょっと悔しかったんですよ。やっぱり
オリジン弁当で生で唐揚げ渡されたら、訴えるけど、うん、相手取るけどね、僕は。
まあね、それでほら、フリーランス見ながらさ、そういうのはね、気をつけないと。
いや気をつけないとっていうか、もう一回やるごとに信用を失ってますよ、
その。そうです、
ね。うん、一回やるごとに次の仕事に頼むリストから外されていきますから。
危ないですよ。
危ないですよ。
うん、
で、今の仕事の、ワンクール終わった時に、果たして次の仕事があるのかって、うん、これから挽回にかかってますからね。
そうですよ。
うん、あなたがもう、AD 島工作で終わるのかね、うん、プロデューサー島工作まで行くのかって。
ほんとね。
うん、
いやだからね、まあでもそういう意味で言うと、
はい、
あれでしたね、やっぱなんだちょっとこうフリーになるか、
はい、
養殖場に戻るかって悩んでた時期が多少なりともあったじゃないですか、
はい、
どうしようかなっていう、まあこっちの方が、
うん、
こうヒヤヒヤして、
うん、
まあ いいんじゃないかなと思
って。まあまあね、包丁を触らせてもらえるからね、うん。厨房に入って包丁を触らせてもらえるからね。
そうそうそう。うん。
養食場戻っちゃったら永遠の皿洗いだからね。皿洗いのプロになっちゃうからね。
そうなんだ。から、うん、だからそこに考えると、うん、だからさ、まあ、ね、向こうさ、まあ結構、まあ SV もやってたからさ。
はい。まあ、SV とか専門用語や。まあ、いわゆる、まあ、バイトリーダーです
ね。バイトリーダー。はい、うん。やってたからさ、まあ、そこ、目標で入れるじゃん。一回やると、
うん。
経験者っていうのでさ。
もう俺もう皿洗いは完璧っすよ、
ね。みたいなね。
うん。割ってもいい皿いくらでも洗えますよ、みたいな感じなの。
だって、俺ですらマニュアル作ってたからね。
そうだね。
うん、俺の作ったマニュアルとか見てみたいでしょ。
うん、君ですら君がいないと現場回らないよ。
そうだよ。って考えるとね。
うん、これも修行。
これもね、修行中ですわ。
人生
す
べてを勉強。
うん。
ゴールデンボーイですね。
生きているすべてがエンターテインメントに繋がってくるんですよ。そこが。
なるほど。
うん。
芸の肥やしですね。
ほんとね。ほんとまあ、ヒヤヒヤしながら生きてるというわけでね。はい、まあ、だからね、このなんていうの？一つの穴を塞ごうとして他の穴が出てくるとかって多分今こう聞いてるね、お仕事されてる人も絶対あると思いますよ。
うん、まあ、30歳であるかっていうとどうかなって気がしますけど。
あるよ。
8年目ですよ、普通の人は。
いや、でもほら、職種変えるじゃない。
まあ、とはいえね。
ないのかな？
ないんじゃないですかね、普通の人は。普通の人は8年目って言ったらもう中堅ですよ。主任とかです。
ああ、なるほどね、うん。
小さい不動産屋だったら店長任されてますよ。
ああ。
この間、あなたがいた、不動産屋のあの、担当の店長みたいな人いたじゃないですか。
はいはい。
あの人多分、君と同じか、君よりちょっと下ぐらいじゃん。
まあ、そんなもんですね。まあ、
そんなもんですよ。世の中の職責で言った
ら。うん。まあ、俺、3、4年ぐらい、周回遅れっちゅうのあるから。
まだ大丈夫、うん、3、4年かな3、4年かな6、7年じゃないかなというふうに思うんですけど、もしかしたら
6、7年だ、
うん、そうだね、
ああ
もしかしたら君は今この4月からが新卒みたいなもんかもしれない。
おお、というと
今までやってたのはただのアルバイトだったかもしれない。
はあ、
これからが本当の仕事なのかもしれない。それは君の働きっぷりがよくわからないので、わからないけど。
なるほどね。
はい。まだまだ先は長いかもしれません。
なるほど。
はい。
一寸先は
闇。
まだ闇。
はい。
なるほどね。
一寸先は徐行運転ですから、ね、本当。頑張ってください。
皆さんも。
今聞いた人の8割がお前がなっていう感想もあります。よろしいでしょうか。
はい、
はい、今回お送りしました、黒社長
T3000 の
年間52大ニュースでした。
イエイ。
もっこもこチャンネルで新しく始まるネットラジオ、
録画していて後から見ようと楽しみにしていた試合の
結果を言うラジオ、出演は私ハクション中西と
私 DNA 池上がお送りします。
お腹痛いと言うからトイレ行きやと言ったのに、ええねん